体験の仏教、マイストーリー。親子の絆を取り戻したい。自分自身に向き合うということ。兵庫県、桑本優子さん、60歳。桑本優子さん、60歳は20歳の大学生の時に霊友会に入会、大手電機メーカーに勤め、社会人野球の選手として活躍したご主人の義和さん、59歳と、縁あって33歳の時に結婚。3人の子宝にも恵まれ、家族円満で大きな問題もなく子育てをしてきた。しかし、次男の哲夫さん、25歳との関係がこじれた時、初めて自分が息子を追い詰めていたことに気がつくのだが、成長しても、まだまだ子供。親心だからと思って、長男の浩平、26歳と次男の哲夫も、夫の影響で小さな頃から野球に打ち込みました。哲夫に至っては高校生活の3年間、野球をするために地元の兵庫県を離れ、広島県の高校の寮で過ごしました。その3年間で、以前よりもずっと陽気でよく喋る子になって帰ってきました。離れていた3年間を埋めるように、何でも手伝うから言ってなと、親孝行な言葉をかけてくれるようにもなり、嬉しいな。すごく成長したなって思っていたんです。その後、大学でも野球をするために入寮しました。でも、野球場が学部のキャンパスから遠く離れていて、練習時間に間に合わず、ほとんど練習に参加することができませんでした。結局、3ヶ月ほどで退部することになったんです。その時、本人は一人暮らしを続けたいと言っていたのですが、結局、家から2時間かけて大学に通うことになりました。一緒に暮らすようになると、私は哲夫のマイナスのところばかりが目につくようになってしまって、危なっかしいなぁ、自分でできてると思ってる？全然できてへんやんと、つい口うるさく小言を重ねるようになっていました。もちろん、その時は哲夫にしっかりしてほしいという親心のつもりだったんです。そんなある日、哲夫が大学の奨学金の申請をしていなかったということがわかりました。話を聞くと、面倒くさかったからと一言。この時ばかりは本当に腹が立って、怒りが爆発していました。なんでこんなこともできないの？社会人になったらやっていけない。日頃のことまで引き合いに出して責め立てる私に、息子は黙っているばかり。私は、そんな息子に怒りが収まりませんでした。気づいてなかった息子との溝。支部長の言葉で気づいた息子の危機。哲夫さんはこの頃から、2階の自分の部屋から、必要な時以外は降りてこなくなった。翌年2月には、新型コロナウイルスが流行すると、大学はオンライン授業となった。外出もままならず、友達とも会えなくなった哲夫さん。そんな状況が1年以上続いていた。相変わらず必要以上に顔を見せない哲夫が心配で、人との関わりがないのは良くないなと思って、たまには行ってみない？と誘って支部の集いに連れて行ったんです。久しぶりに哲夫の顔を見た支部長が、ちょっと何か変やで、どうしたん？心配してくださいました。毎日見ている私は大きな変化に気づかなかったんですが、久しぶりに会った支部長の目には、哲夫の様子がおかしいと映ったんだと思います。この時、私はハッとして、自分が霊友会に入会した時のことを思い出しました。それは、私が大学1年生の春休みの頃でした。人のいい父は知人に騙され、借金を作り、会社の経営もうまくいかなくなってしまったんです。私は大学では友人との関係がうまくいかず、家に帰っても借金のせいで両親の夫婦喧嘩が日常茶飯事。将来や結婚に対して前向きになれない自分がいました。周りの人たちに振り回されるのはまっぴら、人からとやかく言われたくない。そういった思いが心の奥にいつもあって、何とかしたいと一人で悶々と悩んでいたんです。私も悩みを一人で抱え込んでしまい、どうにもならなくなった時、支部長の言葉と集いの仲間に支えられ一歩前へ進めたのです。そんな経験があったのに、 私は哲夫の気持ちを知ろうともせず、彼の辛い気持ちに寄り添えていなかった自分を悔いました。まずは私が変わらなければと毎日お経をあげながら念願をしました。ちょうどその頃、私も職場の人間関係で悩んでいるところでした。ある先輩は仕事のできる人でしたが、常に上からの物言いで、人前でもお構いなしに私に怒鳴り散らす。最初のうちこそ反論もしてたんですが、いつしか反論することにも疲れちゃって、こんな歳になって恥ずかしい話ですが、言い返せない自分が悔しくってトイレで泣いたこともあるんです。哲夫も、もしかしたら私と同じ状況なのかな。子供たちが小さな頃から、一人の人として、相手の立場になって話を聞き、その気持ちに寄り添ってあげることができてたのかな？親の意見を押し付けていなかったかな？って、自分を振り返りました。お経をあげながら、自分の子育てを振り返り、これからは哲夫の気持ちに寄り添って、しっかりと話を聞ける親になろうと心がけました。同じ頃、支部長や青年部の方々が、哲夫を集いに誘ってくださるようになり、教えの場に参加するようになると、少しずつ、また明るさが戻ってきました。哲夫は家ばかりにこもることなく、アルバイトにも行くようになり、これで大丈夫と思っていた矢先のことでした。小説家になりたいから、就職はせえへんと、哲夫が言い出したんです。私は、働きながらでも小説家とかできるやんと言っても、哲夫は、いや、できへんの一点張りでした。ところが、よくよく話を聞いてみると、上の人から命令されるのが嫌だから会社勤めはしたくないという理由でした。私は子供の話に耳を傾けずに、いつも上からものを言って、命令しかしてこなかった。その結果が、上の人に対する反発心を子供に植え付けて、社会でやっていけないような性格にしていたんやなって、改めてそう痛感しました。そして、私は哲夫に対して、申し訳ない気持ちでいっぱいになったんです。息子のことを信用して好きなようにさせようって思ったんです。息子の中の何かが変わった。小説家を目指す哲夫さんに頭ごなしには反対をしなくなった桑本さんだが、進展のない息子を見ていると、また就職もしないでという気持ちがムクムクと頭をもたげてきていた。一方、大学4年になった哲夫さんは、就職先を決めずに卒業したのだが、この頃には司法書士という新たな目標ができていた。司法書士試験を受けるため勉強を始めた哲夫でしたが、2年続けて試験に落ちてしまって、それでもアルバイトを続けて就職はしませんでした。するとまた、私の悪い心が出てきてしまって、ちょっと待って、他の兄弟2人はちゃんと働いてるやん。なんであんたはできへんのって、あかんと思いながらその心を引っ込めることがなかなかできなくて、口には出さなかったけども、態度にはすごく出てたんだと思います。吉和さんが来年、定年を迎えるにあたり、吉和さんの実家の広島に夫婦で帰るという話が浮上。吉和さんは子供たちに、それぞれが一人立ちして頑張るように、話したという。そして今年の8月、支部の、夏の弥勒さんセミナー、学生班に担当青年部として参加した哲夫さんに変化が。弥勒さんから帰ってきた直後は、特別な変化は感じていませんでした。ところが8月の終わりに、哲夫が司法書士事務所の面接に行くと言い出したんです。そして、1ヶ月もしないうちに面接に行って、次の日には早速採用のお電話をいただきました。本当に驚きました。哲夫は、今の職場は仕事も楽しくて、尊敬できる先輩がいると言っています。上の人と話すのが嫌で、年下のことばかり話していた哲夫が、まさかそんな風になるとは思いませんでした。弥勒さんで、哲夫は今まで自分がいろんな人に関わってもらったことへの感謝を感じたそうなんです。支部長から支部青年部の筆行部に誘われた時も、やりますと即答だったとか、その動機には、お世話になった青年部の人に恩返しがしたい。その人たちを間近で見て、自分も人のために役立てるようになりたいと思ったそうです。それを聞いて、支部長も涙を流して喜んでくれました。 現在哲夫さんは、長男の浩平さんと兄弟二人で青年部の筆行部のお役に真摯に取り組んでいる。暗い顔して部屋にこもっていた哲夫が、まさかこのような良い順序をいただけるとは夢にも思っていませんでした。弥勒さんは、同年代の人ばかりか様々な立場の人たちと本音で語り合うことで、少しでも前を向くきっかけがもらえる場所なんだな、その尊さを改めて感じています。一方で私は、準支部長として、必ず結果がいただけるんだというこの教えの素晴らしさを会員さんに伝えきれていません。今後は、真心と誠意を持って会員さんに接し、会員さん自身が結果をいただき、それをまた他の方に広めていくというところまで導きたいと思っています。周りの方々に支えられ、今の私たち家族があることに感謝し、この喜びを一人でも多くの方にお伝えしていきます。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1. 夫の義和さん、優子さん一家をいつも身近で支えてくれる義和さんの実子の補助雅子支部長と、2. 支部の弥勒さん、大祭で運営者を務めた桑本さん、グループミーティングで参加者たちの実感を丁寧に聞き取る。3. 子供たちがまだ幼かった頃の思い出の一枚。当時住んでいた住まいの近所の公園で、左から、浩平さん、里子さんを抱く桑本さん、哲夫さん。4. 伊勢神宮に家族で参拝。右から長女の里子さん、23歳、長男の浩平さん、次男の哲夫さん、優子さん。夫の義和さん。